知っとこ高山。
知っとこ高山。今月は私鈴木悦子のナビゲートでお送りします。今日は森林環境政策部森林政策課課長の村田重治さんに飛騨木遊館キッズテラスについてお話をお伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて飛騨木遊館キッズテラス、こちらの施設は子どもたちが木のおもちゃで遊んだり木遊体験教室ワークショップで学べたりする場所になっています。最近こうした木育への注目が高まっていますよね。
はい、その通りです。飛騨木遊館キッズテラスは高山市が岐阜県や施設運営団体飛騨木遊館運営協議会と連携して旧の森のエコハウスを改修した施設です。
はい、
今年の11月16日にオープンし翌日から一般の利用も始まりました。
楽しみに待ってたよという声も多いですよね。地域と連携して作られた施設なんですね。このキッズテラスという名前にはどんな意味が込められているんでしょうか。
はい、このキッズテラスという名前は公募で決定されました。
はい、
施設の木遊館という部分につきましては木を通じて遊びそして学ぶという意味が込められています。
うん、
地元産の木材をふんだんに使用した設計となっています。木に触れて森を感じ木のおもちゃで遊びを通して森林とのつながりを親子で体験できる施設館という意味であります。
ね、名前自体がもう木のぬくもりを感じさせるようですね。
ありがとうございます。キッズの英語のキッズは子供そして木木を合わせた造語で子どもたちから木のおもちゃと触れ合う場を表しています。テラスには未来を照らすという思いも込められておりまして木を通して子どもたちの未来を明るくしたいという願いが込められています。
なるほど、キッズの木が木遊館の木森林の木という字ですね。この漢字になっていることから木と触れ合うというところは私も分かったんですがまさかキッズテラスのテラスがテラスという意味があったとは驚きです。でもぴったりですね。名前からもこう楽しそうな雰囲気が伝わってきますよね。では施設が取り組んでいる岐阜木育についても教えてください。
はい、木育というのは木のおもちゃや木工体験を通じて木材に親しみ文化を理解する活動のことです。
はい、
高山市は森林率 92% と日本一広い森林を持つ都市なんです。
92% 日本一の森林都市なんですよね。もうそれだったら自然の中で育つ体験がますます重要になりますよね。
はい、高山市では幼少から木や森と触れ合うことで森林や自然を大切にする心を育むということを大切にしています。このキッズテラスでは家族連れが木のおもちゃで一緒に遊べるのはもちろん大人の方向けの木工体験も提供しているんです。
ねえ、親子で一緒に木育を体験できるのは嬉しいですよね。大人もリフレッシュできそうですし施設の内部も少し教えていただけますか。
はい、館内は高山市の風景をテーマにデザインがされています。高山市街とその背景にそびえる楽しみながら高山の自然や文化を感じてもらえるようになっています。
うん、
高山市街地とその背景にそびえる乗鞍岳の眺めをイメージし1階を町エリア2階を里山エリアロフト部分こちらを岳山岳の岳と書いて岳エリアと分かれています。
なるほど、館内は高山の風景をテーマにしたデザインが特徴で高山市街地とその背景にそびえる楽しみながら高山の自然や文化を感じてもらえるようなデザインになっているということなんですね。高山市街地とその背景にそびえる乗鞍岳の眺めをイメージし1階を町エリア2階を里山エリアそしてロフト部分を山岳の岳と書いて岳エリアに分かれている、ね、どの階も特徴がありそうですよね。順番に教えていただけますか。
はい、それでは1階について説明します。
はい、
木の工房というエリアがありまして、こちらでは木工体験ができます。また入荷の鍾乳洞をイメージした図書館があり、森や木に関する絵本が並んでいます。また祭り広場は高山祭りや朝市、木工を遊びで感じる、そんな空間です。高山祭りの屋台を模した大型の遊具がございまして、屋台からネットタワーを登り、ここから2階へ行けるんですよ。そして収穫の木では飛騨の特産品のリンゴや桃、赤カブ、そして椎茸などを収穫して、それを宮川の朝市で販売するというような遊びも楽しむことができます。そして0歳から2歳のお子さんには安心して遊べる滝の広場もあります。こちらは赤ちゃん広場として木の玉を転がして遊ぶおもちゃや木の玉、木玉プールもあります。
へえ、ちょっとこれはかなりどれも気になりますよね。ね、先ほどおっしゃっていた収穫の木では、飛騨の特産品のリンゴや桃、赤カブ、椎茸を収穫して宮川の朝市で販売するまでというごっこ遊び、こうおままごとの一環で楽しむことができる、これは地元を愛する心も育まれそうですよね。
そうですね。
先ほどいただいた資料の中にちょうど赤カブの写真があったんですけれども、木でできた赤カブで遊んでいる赤ちゃん、可愛いですね。はい、嬉しそうですよね。
そうですね。
ね、赤カブまで木でできてるよっていうのはママとしてもちょっと面白いと感じてくださるポイントなのではないでしょうか。本当に高山ならではの工夫がいっぱいですよね。さて2階には何があるのでしょうか。
2階には木育広場と外山広場があります。木育広場ではたくさんの木のおもちゃで遊べるスペースがありまして、セミナーやワークショップ、体験研修などのスペースとして利用いただけます。また里山広場には新穂高ロープウェイを模した遊具があって、お子様が自分でロープウェイを動かして遊べるんです。またボルダリングなど全身を使って遊ぶことができる空間もありまして、この里山広場へは1階の祭り広場から先ほどの祭り屋台の遊具を登り、中橋を渡ってくると目の前にボルダリングボードがあるという流れです。
すごい、これはもう行ってみたいですね。はい、実際にぜひ体験しながらという子どもたちの様子を感じてみるととっても感動するのではないでしょうか。遊びながら自然を感じたりで操作してみたりっていう学びと楽しさが一緒に詰まっていますよね。さあ3階には何があるのでしょうか。
3階に上がりますと乗鞍岳の山小屋をイメージした小さな小屋がありまして、子どもたちにとってまるで秘密基地のような空間になっています。静かな雰囲気の中で子どもたちが自由に遊べる場所となっています。
本当に楽しい施設ですよね。さあ実際に飛騨木遊館キッズテラスを利用するにはどうすればいいでしょうか。
はい、飛騨木遊館キッズテラスとして検索いただきますと公式ホームページからご予約いただけます。予約は2ヶ月前から可能ですので、お早めに計画していただけると良いかと思います。
はい、予約制なんですね。では利用時間や料金も教えてください。
はい、利用時間は平日午前午後の2部制、土日祝日は午前10時からの3部制となっています。
はい、
料金は岐阜県内在住の方の場合は中学生以下は無料、高校生以上は300円、平日限定の年間パスポートもございまして、こちらは1600円となっています。また県外の方の場合は小学生以下は無料、中高生は300円、大人は700円となっております。
料金設定も県内外の方で少し違うんですね。それでもお得な価格設定でぜひ行ってみたいです。高山市の自然を大切にした取り組みが現れている素晴らしい施設ですよね。ありがとうございます。
ありがとうございました。
知っとこ高山、今日は森林環境政策部森林政策課課長の村田重治さんにお話を伺いいたしました。知っとこ高山のコーナーでした。